皆さんクリスマスおめでとうございます。あんまり言いませんよね。明けましておめでとうございます。ありがとう、ね、クリスマスおめでとうございます。まあ、教会ではクリスマスおめでとうございますというふうに言います。さっきの別府さんの証も本当にありがとうございました。本当にそうですよね。神様の思いっていうのと我が思い、信仰ではね、神様の思いを優先させるっていうことを、まあ、分かってるんだけども、でも自分の思いを全部消すわけにはいかない。まあ、その間に祈りっていうのがあるんでしょうね。神様はイエス・キリストは率直に祈っていいよというふうにも一方で言ってくださってるんですよね。しかし一方ではイエスが最後に我が思いではなく御心のままに、神の思いのままにとイエス自身も祈られたっていう、その祈りも知ってるっていうことですね。だからといって最初から何も祈らないというわけにはいかないんですね。息子といつか会えますようにって、その日が来るということを、まあ、別府さん今も祈ってるということでありました。会える日が来たらいいなと、その日はぜひ一緒にお付き合いしたいなと、そんなふうに思いました。26歳ですから、うちの長男坊主とほぼ一緒の年なんですよね。まあ、別府さんに似てかっこいい男の人になってると、まあ、一応言っておきましょう。ですね。さて、クリスマスおめでとうございますなんですけども、さてクリスマスとは一体何かということですね。クリスマスとは 何を意味しているのか、今日はそのことを共に分かち合いたいと思うんですね。クリスマスはケーキを食べる日でもありません。サンタさんの日でもありません。当然主イエスキリストがお生まれになった日であります。聖書にはですね、先ほど読んでいただきましたが、こう書かれている。今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった。今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった。これがクリスマスの意味なんですね。でもこのね、救い主がお生まれになったということは、じゃあ何を意味してるんですかね。この世界に救い主がお生まれになったということ、それは何を私たちに伝えようとしてるんだろうか。まあ、さまざまな意味があると思います。先週も石橋先生からね、クリスマスとどう向き合うのかというお話をいただきました。毎年ね、牧師はもう苦労してます。私この教会でもう約30年クリスマスずっとやってるんでですね、もういい加減ネタ切れで、でもね、幸いなことにね、大体人間忘れてくれますからな。何年か前に喋ったことでも多分みんな覚えてないやろうと。中には克明にメモを取ってる人がいましてね、先生あれは2003年の12月何日に言われた話とよく似てましたね、見たことをね時々言われてびっくりするんですけど、今日はちゃんと考えましたよ。あのね、救い主が生まれたということは一体何を意味しているのか。私の、まあ、答えはもうごく簡単、ごく単純です。その意味はこうだと思うんですね。すなわちこの世界に救い主が生まれるということのその意味は何か。それはね、この世界は、人間は救われないと生きてはいけない。人間というものは神によって救われないと生きてはいけない存在なんだと、その事実を私たちに端的に示している、これがクリスマスだ。すなわち人は神様から助けてもらわないと生きていれない、生きていけない。まあ、何者かによって助けてもらわないと生きていけないという、その現実を示している。まあ、すなわち人間はそう強くはないんですね。本質的に弱いということを、私はクリスマスの意味することはそこにあるというふうに思うわけです。クリスマス、救い主の誕生、それはね、私たちの現実と、まあ、セットなんですよね。私たちの現実があるからこそ救い主がやってくるわけです。救い主が現れるわけなんですね。じゃあ私たちのその現実、私たちの本質は何か。それは救われないと生きていけない、助けてもらわないと生きていけない、その現実を私たちが持ってるからなんです。でもね、これがなかなか難しい。私は現代の社会、現代の人間はこの人間の本質からどんどんと遠ざかっていってる。 なんかね、誰からも助けられなくても生きていける、それが大事、まあ、そんなふうに私たちは頑張り始めたわけですね。私たちは人間の本質からどんどんとかけ離れて生きようとしている、人間の本質を忘れつつあるわけですね。結果どうなったか、私たちは助けてと言わない、助けてって言えない、なんとなくね、助けてっていうのが億劫になってきた。誰かの前で助けてなんて言ったらなんか情けない気持ちになる、人前で助けてって言ったらね、なんかみっともない、そんな思いになる。でも本当にそうなんだろうか。助けてと言わない、助けてと言わせない社会を形成した。人間は強くないとダメ、自分で頑張って自分の問題をどんどん解決しないとダメ、自己責任が取れないとダメ。私たちはこの数十年の間、やれ自己責任だ、迷惑をかけるな、なぜ頑張らないのか、まあ、そんなふうに、まあ、言い続けてきたわけですね。だからクリスマスが必要なんだ。クリスマスはもう一回人間の本質に戻す時だ。人間とは何か、それはね、一人じゃ生きていけないの、誰かに助けてもらわないと生きていけないの。人間の本質っていうのはね、私は宗教っていうのは人間の本質そのものだと思うんですけども、じゃあ宗教の本質って何か、それはね、神様仏様に助けてもらわないと生きてはいけない、そういう私だっていうことを悟るのが宗教ですね。なんか、宗教には逆のパターンもありますよね。自分がもうワンランク上に行く、悟りを開いて自分で、まあ、全ての問題がこう解決していく、まあ、そういうふうに考えている、まあ、宗教や信仰もあるかもしれません。しかしね、キリスト教はそうではないわけですね。私はこの国は今最も深い闇の中にあるように思います。貧困や格差は常態化しました。国際情勢もなんだかきな臭い、変な感じですね。そして何よりもこの数年間でなんかね、こう民主主義の土台っていうか、この国が戦後民主主義でやってきた、なんか物の決め方にしても物の進め方にしても全然その民主主義の原則っていうものがどっか行っちゃった、まあ、沖縄の現状一つ見てもそうですよね。嫌だって言ってる、もう県民がみんなで意思を示してるのに、それを話し合いも議論もないままに一方的にやっていく、こんなので本当にいいんだろうかと思うんですね。民主主義の危機はどこから来るか、言葉がなくなるんですよ。民主主義っていうのは言葉の世界、話し合ったり分かち合ったり、時には喧嘩もするし、時にはお前の言ってること違うと、分からんと、お前の言ってること何言ってんのか、だったら分かるまで話そうって、これが民主主義でしょ。最終的にはどっかで決めないかんですよ、そら最終的にはね。でもその前にやっぱ言葉に対する信頼でしょ、民主主義っていうのは言葉を信じてるから。だって憲法が大事なのも、あのもう単に書いてる言葉じゃないですか。でもあの言葉に対する信頼があるから憲法って大事だよね。憲法をいい加減にしちゃダメだよね、国会議員は憲法をちゃんと守ろうねっていうのが、まあ、これ全て言葉に対する信頼ですよね。でもこの頃なんか言葉に対する信頼がどんどんどんどんなくなっていくわけです。なんかね、自由にものが言えなくなってきてるわけですね。2013年にあの秘密保護法案っていうのができて、どうなるのかなと思ったけど、やっぱりその後なんとなくものが言いづらくなってきて、なんか報道のね、テレビのキャスターがどんどん変わっていくとか、なんかよく妙なことが起こるわけですよね。報道の自由国際ランキングっていうのありますよ。調べました。報道の自由国際ランキング、世界180国を対象にね、調べてるんですね。日本は180国中67位なんですね。日本が67位だったら、まあ絶対あのトランプさんのアメリカなんてもう150位ぐらいやろうと期待してみたんですけどね、アメリカ45位、韓国43位、イギリスが41位、ドイツは15位。やっぱドイツって報道の自由はきちっとね、守られてるんですかね。まあ、どんどん権力者は肥大化して、役人たちは忖度をし始め、証拠書類を隠蔽すると、まあ、とんでもないことになったわけですね。私はその物の言えない時代になった時の、ね、この数十年、まあ、特に 私この東畑教会来て来させていただいてから30年ぐらい経つんだけども、この30年間ちょうど平成30年と一緒なんですよね、の間この教会にいるわけですけども、一番その中でね、語れなくなった、表現しにくくなった、自由に喋れなくなった言葉の最たるものが何かというとね、それは権力批判じゃなくってね、うちの息子さん頑張ってはりましたよ、安倍はやめろとか言ってね、総理大臣に捕まえてね、お前はバカかとか言ってましたからね、あかん、そんなこと言ったらあかんでって言って、ちょっとたしなめたこともありましたけども、そんなん自由な言えるんですよ。でもね、何が言えなくなったか、安倍はやめろっていうことはまだ言えますよ、まだ言える。でもね、何が言えなくなったか、何が私たちの日常から奪われたか、それはね、助けてっていう一言だと思いますね。この30年間で奪われた言葉とは何か、それは助けてっていうことがものすごく言いにくくなった。なんか助けてっていうことがすごくこう罪悪感があるっていうか、助けてって言っちゃダメなんだみたいな空気がどんどんどんどんと蔓延したのがこの30年間だったと思うんですね。2015年に自殺対策白書っていうのが国から発表されました。2015年、これは初めてね、子どもの自殺っていうことに対するデータが出たんですね。2015年、今から3年前です。1992年から2013年までの42年間、遡って42年間の間に18歳以下の子どもが何人自ら命を絶ったかっていう、そのデータが初めて出たんですね。なんとこの42年間で18,048人の子どもが自ら命を絶ってる。42年間365日で割るとね、1日平均で、まあ、1日1日が42回あるんだけども、42回ある1日1日の365日で見るとね、1日50人っていう数になるんですね。つまり1年にその日その日でいうと平均して1人以上多いわけですよ。42回しかないわけだから、50人平均ということは。もっと凄まじいのは、9月1日だけで131人子どもが自ら命を絶つんですね。9月1月、毎年9月1日来るのがこの頃私ドキドキしちゃう。大丈夫かなとね、やっぱ長期休暇の後つらいんだな。そのね、8月31日と9月2日を加えるとね、317人、過去42年間で18歳以下の子どもが自ら命絶ってるんですね。さらに問題はこれら多くの子どもたちはある日突然命を絶つわけです。ここがさらなる問題なんですね。この国の最も深い闇は、私はね、ある日突然子供が死んでいくというこの現実、自らね、しかも助けてって言えないまま死んでいく、これ一体どういうことなんだろうか。まあね、経済も心配だよ、これからどうなっていくか心配だ。でもそれでもそれなりになんとか頑張って生きていこうと。でもね、子供がよ、これから先がある、これから楽しい人生が待ってる子供たちが自ら命を絶つ、しかも助けてって言えない、ある日突然死んでいく、どうなんですかね、この国は大丈夫なんですかね。なんかオリンピックでもやってもいいよ、別に。大阪万博懐かしいね、私小学校1年生でしたよ、大阪万博ね。まあやってください、大阪ね、いいよ全然。でもね、本当に子供がね、生きていけるそんな国なのかっていうのはね、私はやっぱりちょっと考えないかんところにもう来てると思うんですね。その一番のネックになるのが助けて。子供は助けてって言っていいじゃないですか、子供は嫌だって言っていいじゃないですか、子供は嫌だったら逃げればいいんだ、逃げれば。でもね、泣くことも逃げることも助けても言えない、その中で自らをどんどんと追い詰めていく、そのまま死んでいく、もう嫌なんですよ、そういうのは。もうそんなことが続くこの社会はもう嫌なんですよ。私たちが変えるしかないんだ。なんで子供は助けてって言えないんですかね。なんで子供たちは助けてっていうその一言が言えないんですかね。学校に問題があるのかもしれない、家庭に問題があるのかもしれない、そもそもいじめっていう構造がものを言わせない、押し付けてね、抑圧して黙らせる、これがいじめの構造だかもしれない。でもね、 私はその最大の原因、子供たちが助けてって言えない最大の原因はどこにあるか、何だと思います？私はこう思うんです。私たち大人が助けてって言わないからですよ。私たち大人がかっこよく生きてるからですよ。私たち大人がいかにも自分で生きてるかのように振る舞ってるからですよ。子供たちから見たらね、立派な大人っていうのは自分で自分の問題解決して自分の力で生きていける、誰にも迷惑かけないで一人で生きていける、それがね、立派な大人、立派な社会人だとどっか子供たちに思わしちゃったんじゃないでしょうか。でも嘘でしょ。そんなの嘘じゃないですか。私は最低言えますよ、胸張って。そんなの絶対嘘やからな。お父さんね、おじさんね、いっぱいの人から助けてもらって生きてんだ、本当はね。でもこれが大人になるとなかなか恥ずかしくて言えないから、あの人に助けてもらった、この人に助けてもらったというのが言えないから、なんかシュッとした顔して生きてるけども嘘ばっかり。本当は助けてって叫びたいんだ。55歳にもなるとね、もう白髪が増えるとね、ちょっとおつむがね、寂しくなるとね、なかなかこれが言えなくなっちゃう。大人になるというのはね、そういうことでもね、これはダメなんだろうと思うんですね。子供たちによく言いますよね、正直に言ったら許してあげる。もうそろそろ我々は子供の前で正直になった方がいいんじゃないですか。もうあかんね、もう限界やね、助けてほしいね、もうあかんねって、もうこれ以上はお母さん持たない、ごめん助けて、その一言を私たちはどっかで封印してきたんじゃないか。実は大人も助けてほしかった、もうそろそろ正直になる時期じゃないか。今から10年前、ちょうどリーマンショックでありました。9月15日にね、アメリカのリーマンブラザーズという会社が倒産した。もうその煽りで世界中がわけわかんない状態になりました。日本中でもさまざまな若者たちが派遣切りとか雇い止め、まあ、そんな状態になりました。それまで私は路上でホームレスのおじさんたちの、まあ、お世話してたんだけども、大体60歳とかそういう人たち、ホームレスって言ったらおじいさんっていうね、まあ、そういう感じでありましたよ。でもね、あの時10代20代の子が現れたんですね。でしかしこの子たちの一つの特徴はね、助けてってやっぱ言いませんでしたよ。助けてって言っていいんやで、助けてって言いなさいっていうふうに言うんだけどね、多くの子はねこう言ってましたね。どっちみち助けてって言ってもお前何甘えてるんだ、お前が努力しなかった結果じゃないか、自業自得、頑張らなかった人がそういう状態になるわけ、みんな頑張ってるでしょ、あなただけ何甘えたこと言ってんの、なぜ頑張らないのか、そう言われるに違いないと何人もの若者がそう言ってましたね。やっぱ追い詰めてたんですよ、知らない間にね。親元帰れってだいぶ言いましたよ。だって今までのおじさんたちってもう帰る親元はなかったわけね、もう母ちゃん突然いなくなったみたいな人が結構いるわけ、さっきの話じゃないけどね、タバコ買いに行ってくるわいって40年帰ってこない人もいるわけね。びっくりするよ、夕ご飯食べてる時にお母ちゃんが突然、お父ちゃんタバコ買いに行ってくるわいってそのまま40年帰ってこなかった。どこまでタバコ買いに行ってるんですか、アフリカかどっか行ってるんですか、帰ってこないんだね。でそういう人に親元帰りなさいって言っても帰れる場所がなかったんですね。でもね、ここ10年間会ってる若者たちで言うと、親元帰りってやっぱり言いたくなるわけ。なぜかというと親との関係まだありそうだからね。でも彼らの多くは帰れないって言ってましたね。なんで帰れないのって聞いたらね、明確にこう言ってましたよ。これ以上迷惑はかけられない。立派な言葉やと思う。親思いのいいやつなんだと思う。でもそれでいいのかと思う。どうなんですかね。もうこれ以上親には迷惑かけたくない。家族から迷惑引いたら何が残るの。家族って何なの一体、ね、そういうこと言ってる若者がうちには転がり込んでくるからね、迷惑のやつやなと思いながらね、過ごしてましたよ、ね、でも楽しかったよ。いろんなことあったけどね、面白かった。でもね、彼らが育ってきたこの20年30年のこの社会は何を教えたか、迷惑は悪だってやったわけですよ。だから今もやってるんですね、南青山でね、迷惑施設ね、迷惑施設ってやってるでしょ。すごいね、あれもうやめとった方がいいよ、住民反対運動。もうね、何よりも困るのはね、 あの場面見てるとね、私トラウマでね、こうフラッシュバック起こすんよ。5年6年前のあの、あ、全くあれ、言っておられることも全部あれ、地価が下がるから始まってね、もうあともう8ヶ月間で17回住民説明会やりましたよ。方々館建築の話ね、迷惑施設だったのね。僕ね、反省してんの、すごく。もうすごいね、こう畳みかけるようにね、こう攻めてこられるからね、もう途中で謝れとかって言われてね、もう謝って達成してくれるんだったらええわと思って、すいませんとか言って謝ってたわけ。でもダメよ、心から謝らんとすぐバレます、ね、心がこもってないとかって言われるとね、もうその通り、心込めてないもんと思いながらね、やっちゃうわけ。でその時にね、言っちゃったの。皆さんには迷惑かけません。放牧館ができても絶対迷惑なんかかけません。そんな施設じゃありません。そんな人たちが住みません。だからここは迷惑施設ではありません。逆にもし何か困ったら放牧館に来てください、なんとかしますから、まあ、そんな説明したの。でもね、今から思うと反省してます。地域に30人もの人が暮らすんだから、多少なりとも迷惑かけるじゃないですか。そらお互いさんじゃないですか。そんなことは、地域から迷惑引いたら何が残るの、家族から迷惑引いたら何が残るの。全部私たちは禁句にしてきたんだ。迷惑をかける人はダメな人だって言い続けた。そして助けてって言えなくなった。どんどんと私たちは助けてって言わなくなったし、言えなくなった。あるいは助けてって言ってきた人を迷惑な人だと、あの人困った人だと。困ってる人じゃないんですよね。困ってる人って言われてるうちはまだ助けてくれるんだけども、あの人困った人だって言われるともうダメってことですね。出て行ってちょうだいと言われるわけです。さあ、人間って一体何なんでしょうね。そもそも一体人間とは何か。クリスマスは私たちをもう一度本来の人間に戻してくれる時だと私は思うんですね。そもそも旧約聖書の創世記において、創世記2章の創造物語において、人間が作られる場面ですよ。神様が人間作ってくれたの。私たち一人一人は神の作品だ。神様が作ってくれた。2章の7節、主なる神は土の塵で人を作り、命の息をその鼻に吹き入れられた。そこで人は生きたものとなった。一人一人がね、土で形作られて、そして鼻からふって息を吹いたら、それが命の息で、人はそれで生きるものになった。でしかしその後にね、こう書かれてる。主なる神は言われた。人が一人でいるのは良くない。彼のためにふさわしい助け手を作ろう。人は一人でいるのは良くない。彼のためにふさわしい助け手を作ろう。天地創造における人間の創造の場面、神様が人間とは何かってことをね、もう明確に私たちに示してる。それは何か。一人でいるのは良くない。それはよろしくないんだと。ね。一人じゃダメだ。だから助ける人、もう一人助け手を作ろう。で、このセットで人間なんだと。まあこれが基本的には男と女って話になるんだけども、今の時代はもう男と女だけじゃないですよ。それは単に LGBT のことを言ってるだけじゃない。もっと本質的に人間はね、男と女であろうが、友達であろうが、家族であろうが、地域であろうが、教会であろうが、人間は一人でいるのは良くない。人間が生きるためにはふさわしい助けで、助けてくれる人が必要なんだ。それが人間なんだ。すなわち人間とは何か。それはね、助けてという存在。人間は助けを必要としている存在なんだ。それが人間の真実なんだ。しかしいつしか私たちはこの聖書が明示している人の真実から離れていった。助けてっていうのが億劫になった。助けてって言わない方がかっこいいかのように私たちは考え始めた。そして助けてって言う人を迷惑だと言い始めた。助けてって言わない人が、一人で何でもできる人がまともな人間だと思い始めた。そして子供たちはそういう大人たちを見て、助けてって言ったらダメなんだと、どっかで勝手に判断した。いや、私たちがそう判断させたんだ。聖書に書かれた本当の人の姿から私たちは遠のいていったんじゃないか。 人が人でなくなった、まさに人でなしだ。人でなしとは何か、ひどいことする人のこと人でなし言いますね、でも違いますよ。人でなしとは何か、その第一は助けてって言わない、言わせない、これが人でなしということの中身だ。天地創造の話からもまさにそういう本質は読み取れます。しかし一方で進化論においてもこの人間の本質は読み取れるわけです。ここは教会なんでね、聖書の話だけでもいいんだけども、まあ少し面白い進化論があるんで、私の方にも書きましたけどね、まあ、進化とは何か。進化というのはより良い状態に移っていくことですよね。前の段階ではできないようなことが次の段階に進化したときにできるようになる。でこれが進化したなって言われることなんですよね。まあ、いろんな例えば科学的な技術とかね、もうすぐなんか通信機器は、5G になるんでしょ。意味わかんない、私全然、4G なんですね今。4G でついその前まで 3G やったよね。何が変わったのか全然わかんない。この 5G になるらしいですよ。全然わかんないけどね。またなんかそんなことで調子に乗って高い携帯買わされんやろうなと思いながらちょっとビビってますわ正直ね。だけど進化っていうのは、まあ、そうやってより優れた状態になることなんですね。まあ、猿から人間に進化したわけです。猿が人間にへと進化した、ね、私はクリスチャンなんで、まあ、猿が人間、ね、の大元だとはあんまり考えたくないですね。元気出ないですよね。もう自分元猿やったと思ったらね、もう元気出ないでしょ。伊東津動物園行って猿見ながらよっしゃ頑張ろうかと思わんでしょ。見ながらバカだなこいつ、服も着ないでって、お尻丸出しで恥ずかしいやつらだとこう思わない。猿見ながらまさかあれが俺になったとはちょっと思えないでしょ。だからやっぱ天地創造で神様が一人一人命の息を吹き込んだ、そっちの方が絶対ロマンチックでいいじゃない。そっち信じた方がいいよ。でも一応猿の話もしますね。猿と人間の大きな違いは何かっていうとね、二足歩行なんです。二本足で立って歩くっていうのが一番の違いなんですね。これ猿できないんです。脳がいかに発達してるかってことの証なんですね。ロボットが相当進みましたけども、今でもやっぱりロボット二足で歩くっていうのは大変なんですね。なかなか人間のレベルに達するには AI がどうのこうの言ってますけど、まだまだかかるでしょうね。人間のレベルにはまだまだですね。言語を喋るっても人間だけの話です。でこれは猿にできない芸当だったんですね。猿から進化した人間は、ね、二足歩行ができ、言語を喋る、これ一番の大きな特徴だった。でもね、最近新しい進化論が出ました。それはアメリカのカレン・ローゼンバーグっていうね、古人類学者、女性の人類学者が猿と人間の違いということについて書いてる論文があるんですね。その論文の結論は何だったかというと、猿と人間の一番の違いは出産にあるっていうんです。出産、出産どういうことかというとね、猿のお母さんは一人で出産するんですって。それは猿って四足歩行でしょ。あの骨格の形からして、また脳があんまり発達してないから頭が小さい。でそういうことも手伝って、猿のお母さんって自分で自分の子供を取り上げることができるんですって。これが猿の特徴なんですって。でも人間はね、直立歩行になって背骨から腰骨、足がまっすぐつながって、しかも頭が大きくなったんで産道が複雑に曲がった。さらに頭が大きくなったんで超難産になったっていうんですよ。結果的に人間はね、一人で産むことができなくなったっていうのがこの一番新しい進化論の結論なんですね。でそれで人間は、人間のお母さんは一人で産むことができなくなったんで、赤ちゃんを取り上げてくれる人を必要とした。誰かに手伝ってもらわないと生まれないってことなんですよ ね。まさにそういう現場でお仕事されてる人も今日ね来られてますけど、まさにそうですよね。その助産っていうことが生まれたのが人間の特徴だって言うんですよ。だから助産師さんっていうのは最も人間的な仕事してる人なんですよ、ね、誰かが手伝ってくれないと生まれないの、人間っていうのは。だから人間は助産者、産むのを助けてくれる人を必要とした。そして家族や社会というものを生み出した。これがね、進化だ、猿との違いだって言うんですよ。私これ読んだ時、聖書と一緒だなと思ったの。聖書ももともと人間を作った時に一人じゃダメだ、誰か助ける人がいないと人間は生きていけないってもう明確に語った。カレン・ローゼンバーグは出産を見ながら、 あ、人間と猿の違いはここだ。猿は一人で産むけども人間は一人で産むことができなくなった。だから社会や、ね、家族というものを作ったということなんですね。でもこれって従来の進化の概念からすると進化なんですかね。できたことができなくなってるんでしょ。 猿にできたことが人間にはできなくなってるんだから、これってそこだけ見たら対価なんだけども、でもね、でもそれが進化なんですよ。それが進化なんです、ね、で逆にね、猿にできなかったことがその結果できるようになったんですよ。人間は何だと思います？一人で産んでた猿、一人で産むことができた猿にできたその出産が人間にはできなくなったけど、このことによって猿にはできないことが人間にはできるようになったんですよ。でそれは何かというとね、助けてって言えるようになったんですよ。これが人間の特徴。神が作った人間は最初から助けてっていうことが前提になってたわけ。あなたのためにね、この人のためにふさわしい助けてを作ろう、助ける人を作ろうっていうのが神のご意志だった。進化論でもそうですよ。助けてって言わない猿が助けてって言う猿に進化したわけです。それが人間だったということなんですね。にもかかわらず私たちはこの数十年間、特に若者たちに対して自己責任だ、自分でやれ、なぜ頑張らないんだ、努力が足らない、ね、人に迷惑をかけるな、人に助けてって言うなと言ってきたんですね。これって猿に戻ってるんじゃないですか。大丈夫、我々猿化してんじゃないの。これ助けてってこのまま言わないとみんなどんどん猿になって、もうすぐこの国はね、猿の惑星になるよ。もう大変なことになるよ、ね、神様によって創造された尊厳のある人間なんだ。子供たちにそれを教えてやりたい。お前たちは神様によって作られたんだ。その作られ方とは何か。それは一人では生きてはよくない、一人で生きていくのはよくない、ふさわしい助け手がいないと生きていけない、それが人間なんだということなんですね。さて今日はクリスマスです。今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった。この宣言は救い主の誕生を告げるとともに私たちに大切なことをもう一回思い起こさせる宣言だった。それは人は救われないとは生きていけないんだよ、人は助けてもらわないと生きていけないんだよ、ね、この生きていけないという事実のセットとして救い主誕生の必然というものが語られているわけです。なんかね、イエス様っていたらいいなとかね、まあ、おらんよりおった方がマシみたいなレベルじゃないの。人間だけでは生きていけないから救い主が生まれるという、この人間の本質に関わる絶対的必然としてイエスは誕生している。その人間の事実を思い出せと天使は言うわけです。いつの間にか一人で生きることが立派な人間だと勘違いし始めた我々人類に対して、神が創造した人はそうではなかったんではないか、お前たちはいつの間にか人でなしになっているのではないか、お前たちにとって人間にとって最も大切な言葉は助けてという言葉だ、その助けてという一言を聞くためにあのイエス・キリストはこの世に来られたんだ。イエスは何のためにこの世に来たか、お前の助けてを聞くという、そのためにイエスは来たんだ。ヨハネの福音書の5章にこんな場面があります、これベテスダの池っていうやつね。エルサレムにある羊の門のそばにヘブライ語でベテスダと呼ばれる池があった。そこには5つの回廊があった。その回廊の中にはね、病人とか目の見えない人、足の不自由な人、痩せ衰えた人など大勢の病人が横たわっていた。それはその一番の奥にあるベテスダの池っていうところに時々天使が降りてきて水をかき混ぜる。水をかき混ぜた時に最初に入った人が病気が癒されるという、まあ、そういう伝説があったからだと言うんですね。そこに38年間の間病気に苦しんでいる人がいたわけです。イエス様がそこに通りがかった時に、なんとこの38年間そのベテスダの池の横で寝たきりの状態になってたその人に、長い間患っているその人に何て言ったか、イエスは何て言ったと思います？治りたいのかって聞いたんですよ。もうちょっとイエスもどうかしてると思うよね。これ38年間水が動くのを待ってる男に ところで治りたいのって聞いたんですね。治りたいに決まってるよね。38年間待ってんだからでしょ。でもイエスはそれ聞くわけです。でしかしこの病人の答えがまたね、不思議な答えするんです。この病人はイエスに言った。主よ、水が動くときに私を池の中に入れてくれる人がいません。私が入りかけると他の人が先に降りていく。だから私治らないんですと言ったんです。そしてイエスはその後起きて床を取り上げて歩きなさいって言って癒すんですね、その人をね。まあ、そういう癒しの奇跡の場面なんです。私ね、思うんです。このイエスの問いって本当に不思議な問いだ。なんかね、デリカシーを欠いてるというかね、38年間苦労した人に対する問いか、これがと。普通だったら、うちだったらね、野宿10年やってますいう人のところで横座ると、第一声は大変でしたね、どうですかって、そういうことから始まるの。イエス第一声が治りたいのか、何聞いてんだこのおっさんはと、こう思いません？治りたいに決まってるじゃないか。しかしこの男はね、はい、治りたいですとは答えないんですね。不思議なことに、この男は治らない理由を一生懸命述べ始めるんです。すなわち、誰も助けてくれないんです。私が入ろうとしても誰も助けてくれない、だから38年間もこんな苦しい思いしてるんですって言って、まさにね、この自己責任論社会を前提としたような回答なんですよ。誰も助けてくれない、だから自分で頑張って入ろうとするんだけど、その前に誰かが入っちゃうから入れないのは自己責任、周りも助けてくれませんって、まあ、そういうね、治らない理由をイエスに述べるんですね。動けない男はすでに諦めており、ね、そうしか答えないわけです。それは路上でね、助けてって言っていいんだよと、そういうふうに若者たちに言ったときに、どうせ誰も助けてくれません、そんなこと言ったら何甘えてるんだ、自己責任だと言われるに過ぎないと、あの諦めていた若者たちのあの答えと一緒ですよ、この38年間の男っていうのは。でもだからこそですね、イエスは聞くわけです。治りたいのか。それはね、イエスは言わせたいんだと思う。助けてほしいのか、助けてって言いなさい、もう単純にストレートに助けてって言っていいんだよ、助けてって言いなさい、もう一人で頑張らなくていい、一人で歯を食いしばって頑張らなくてもいい、助けてって言ったらいいんだ、弱音を吐きなさい、弱音こそが人間の本質に関わる姿なんだ、だから助けてって言いなさい。イエスは助けてって言っていいんだよと男に告げたかったんだと思う。でそのことでこの男が人に戻っていく、もう一度人間であり、あるということに戻っていく。それは決して甘えてることではありません。それこそが人間の本質なんだとイエスはその男に言うわけです。助けてということは、本来一人では生きていけない人が今一度人間に戻る瞬間だと私はそう思います。助けてということが奪われていくこの現代社会において、私たちはどんどんと猿化していく、人間でなくなっていく。でもここで止めないかん。これ以上子どもたちにも助けてを言っちゃダメかのように教えていくのはもう無理だ、もうそんなことしちゃいけない、助けてって言っていいんだ、大人が率先して助けてって言おうじゃないか、みっともなくっていいじゃないか、お互い迷惑かけてもお互いさんじゃないか、神の家族なんてものは迷惑をかけ合うために神様は家族として私たちを召したんだ、私たちのキーワードはここにいる神の家族のつながりの中身、私たちを支えるその絆の中身は何か、それは助けてっていう一言でつながってる、お互いが助けてって言えるかどうかだ、助けてって言っていいじゃないですか、助けてって言うために教会は存在してる、神の家族は存在してる。今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった、あなた方は救われないと、助けられないと生きていけないんだ。天使はね、羊飼いたちに言うんですよ。お前たちは救い主、助けてくれる人を必要としている人間なんだよ、そのことをまず認めなさい、一人歯を食いしばって頑張って孤軍奮闘するようなことはもうやめなさい、それは非人間化していく、猿化していくんだよ、そんなことしてると。神様が作ってくれた人間の姿からどんどん遠のいていく、ね、人間でなくなるよ、迷惑をかけ合うこともよしとしなさい、お互い弱い人間同士じゃないか、よく頑張ったね、今までよく頑張った、38年間歯食いしばって 誰も助けてくれないということを本当に嘆きながら自己責任で何とか入ろうとしてきた。でももういいんだ。なぜか、イエスが来たんだ。イエスが助けに来たからもういいんだ。だから助けてってもう一回復活させなさい。イエスには助けてって言いなさい。お前治りたいのか。その言葉に対して治りたいんです。助けてくださいとストレートに言いなさい。イエス・キリストのお誕生というものは、救い主の誕生ということは、私たちが目の前に救い主をいただいたということだ。目の前の救い主は私たちに常に聞いてくる。助けてほしいのか、治りたいのか。じゃあ言おうじゃないですか、ストレートに。治りたいんです、助けてほしいんです、助けてください。そう言いなさい。助けてくださいということは決して甘えていることではありません。情けないことでもありません。救い主がにとってそれは迷惑なことでも何でもありません。救い主はあなたから助けてって言われることに、ね、喜びを感じるような人だ。よっしゃよっしゃと。あの38年の男なんてついに最後まで助けてって言わなかったのにイエス救っちゃうわけですよね。助けてということであなたは救われる。人間に戻ることができる。イエスはその一言を聞くためにこの世にお生まれになられたんです。すべて重荷を負う者は私のもとに来なさい、私が休ませてあげよう。イエスはそうおっしゃってる。イエスの与えるその安らぎとは何か。それは助けてという言葉から始まる。自己責任論社会が自己責任論が跋扈する現代社会において、クリスマスの持つ本質的な意味は、私は助けてというその一言にあると、今日皆さんにお伝えしたいと思いました。お祈りいたします。神様、この時をあなたの前にお捧げいたします。私たちは助けてと言えなくなっています。言うことに勇気が必要な時代となりました。そんなこと言うとどう思われるかとドキドキしてしまいます。また誰かに助けてって言われるのも嫌がって、それを迷惑だと感じる、そんな時代を生きています。しかしクリスマスは私たちが再び人間に戻る日です。助けがないと生きていけないという自分の本質に戻る日です。救い主はそのために私たちの前に現れました。治りたいのか、助けてほしいのか、そのあなたの問いかけに素直に答えることができますように。どうぞ今日集まったお一人お一人の上にあなたの恵みとあなたの祝福が常にありますように。そして神の家族として互いに迷惑を喜びつつ、迷惑をかけ合いつつ生きていくことができますようにお願いをいたします。ここまで頑張ってたどり着いた方々もいるでしょう。どうぞ重荷を置いて助けてと、その一言を神様に素直に言って帰ることができますように。この時代は混沌としております。どうぞ新しい年もあなたによって歩むことができますように。あなたが闇に輝く光でありますから、どうぞそのあなたの光を見出すことができますようにお願いをいたします。すべてをあなたにお委ねし、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。